田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、16ページ。今月のテーマ、稲佐山。高校時代、遠足といえば稲佐山でした。ご神事に集合して国際墓地を抜けて、今の中腹駐車場あたりまで歩いて登りました。ちょうどフォークソング全盛の頃で、みんなで歌を歌ったり、弁当を広げたりして、楽しい思い出を作ってくれた場所です。その稲佐山も、戦前は陸軍の要塞地帯に組み入れられていて、登ってはいけないと言われていたそうです。人気の場所になったのは戦後のこと。昭和33年に頂上のテレビ塔からの放送が始まり、翌年にはロープウェイも作られて、稲佐山は一気に長崎でも人気の場所になりました。それ以来長い間、稲佐山への移動手段として定着していたロープウェイも、時代の流れの中で次第に人気に陰りが見えるようになりました。そこで平成23年に登場したのが、フェラーリをデザインした兼奥山さんのデザインによる新しいゴンドラです。2台の新しいゴンドラには、月の雫、星の雫という愛称が付けられました。合わせて展望台もリニューアルし、駐車場を整備するなど工夫をしたところ、平成24年に長崎の夜景が世界新三大夜景に認定されました。それ以来、稲佐山に登る人やロープウェイ利用者数は回復して、再び長崎観光の定番スポットとして人気の場所になりました。ところが稲佐山人気が復活するに従って、30人乗りのロープウェイではバスで来たお客様を一度に運ぶことができず、府知神社駅で長い時間お待たせすることが多くなりました。稲佐山を訪れる人をもっと増やすための解決方法として、1月31日に新たにお目見えするのが、80人乗りのスロープカーです。今回もデザインは兼奥山さんにお願いしたところ、とても素敵なスロープカーが出来上がりました。稲佐山の中腹駐車場から頂上までを8分で結ぶ、この新しい乗り物に、ぜひ一度乗ってみてください。そして雄大な眺めをお楽しみください。子供たちも喜んでくれると思います。稲佐山は4月からロープウェイとスロープカー、野外ステージや駐車場、展望台などを一体管理する指定管理という方法を導入し、稲佐山全体をより魅力的にする取り組みがスタートします。今年はデビュー30周年を迎える福山雅治さんが9月19日、20日、22日に稲佐山野外ステージでコンサートをすることも発表されています。長崎駅周辺の再開発や幸町のスタジアムシティプロジェクトが形になるに従って、これから数年で稲佐山からの夜景もより魅力的になっていきます。今年からの稲佐山にぜひ注目してください。写真、山頂から見た市街地です。スロープカーの情報は裏表紙36ページで。出かけて見る知る街のおすすめスポット、長崎プチ旅行。身近で豊かな自然、稲佐山公園。市街地でふと目に入る3つの電波塔。そこは長崎市のランドマークの一つ、稲佐山です。夜は世界新三大夜景に認定された絶景スポットとして知られていますが、中腹には噴水や遊具の広場、動物広場、ドッグランなどがあり、憩いやレクレーションの場として人々に親しまれています。山頂の展望台からは長崎港のほか、360度の大パノラマを満喫でき、山頂へ通じるロープウェイも魅力の一つです。1月31日に完成したスロープカーは、美しい自然をより味わえるようにデザインされています。 新たな魅力が加わった稲佐山に行ってみてはいかが。地図と写真、稲佐山公園の周辺地図と、山頂の電波塔、中腹の広場、山頂から見下ろす市街など5枚の写真です。